はようございます。最近ワファームのなべちゃんが、すごい頑張って今トマトを作ってるとこなんですね。そして、もう今このぐらい伸びてるんですけれども、多分6月ぐらいめっちゃ美味しいトマトが出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、その時にまた買って食べてみてください。けれども面白いなと思うのは、そのトマト作るにはやっぱりやり方があるんですね。そしてまあ適当に種をまいて美味しいものが出るんではなくて、まず何ヶ月前に、土を取って、そしてそれを検査に出すんですね。そして今度はそういう、土を調べてどういう栄養が足りないのか、どういうものが必要なのか、まずそれを調べるみたいなんですね。そしてその結果が出てから、じゃあ何を土に入れたらいいのかっていうことをなめちゃんがやってくれてるんですね。もちろんね、種をボーンって入れたら何か出てくると思うんですけれども、本当に美味しいものを作りたかったら、まず第一、材料が大切なんですね。土が大切なんですね。そしてもうこれで7週間なるんですけれども、私たちが神様の恵み、本当に、いっぱい恵みを受けて生きるっていうのは、そのような人生を欲しかったら材料が大事なんですね。で、材料がちゃんとなってなかったら、なんか傾いたような生き方で、なかなかうまくいかないことが多いんですけれども、これで7番目なんですけれども、どういうようなものは私たちの心の中の、土の中に作ればいいのかっていうのを、いろいろちょっと復習しますけれども、第一話してたのは、本当に、生き生きした愛の感覚、神様と愛の関係を少しずつ作っていくって、それを自分の優先として大事にしていくって、神様を知りたい、共に生きたい、どうやって一緒に生きればいいのかって、それを一つの人生の目標にしていくって、これが非常に大事なんですね。2番目は与えることなんですね。計算しないで与える。私は恵まれたケチンボの人を見たことないです。もうちょっと一緒に入れるとなんかしんどいものがね、感じるんですけれども、本当に恵まれたかったらそういう与える、計算しないで与える人になっていくっていうことなんですね。3番目は、神様は私たちをユニークにデザインしてくれてるから、少しずつ自分の神様から与えられた情熱に向けて生きていくって。そして自分が大嫌いな仕事とか、大嫌いな環境、自分には向いてないような生活してたら、なかなか恵まれたようなものになっていかないんですね。ですから、自分の情熱、神様が与えてくれた情熱、どこに置いてあるのか分かんなかったら、いろんなものをやってみて、そして今度は、あ、これなんだなっていう分かったら、少しずつ自分の人生をその方向に向かっていくって、そうすると生き生きした恵まれたような人になっていくんですね。けど自分やってることとやりたいことが全然違うと、すごいしんどい枯れたような、生き方になっていくんですね。もう一つは、4番目なんですけれども、コツコツ忠実にっていう人になっていく。それで神様は私たちものすごく愛してますので、恵み上げすぎてダメになってしまうというような危険があるので、もうすでに与えられたものを忠実に使うと、今度はもっと大きな恵みっていうような責任を上げることができるんですね。5番目は、神様信じて飛び込んで新しいことをする。また、それ慣れたら、また神様を信じて飛び込んでもっ とすごいことをするって、そのような信仰の冒険っていうか、自分の人生の中に、入れる。自分の一日すべて自分の力でできると思うんだったら、神様の必要がないわけなので、その命、神様の力っていうのは感じることがないんですね。ですから、新しいものを挑戦して神様を信じて飛び込んでやってみるって、それは自分の生活の中の一つのリズムとか一つの普通のことになっていくっていうような話をしたんですね。またこの前、イースター前話したのは、すべての人間は仲間が必要なんです。支えてくれる2、3人。一緒に祈れる2、3人。イエス様が必要やったんです。私たちも必要なんです。正直に言える。そして、この人たちだったら、応援してくれる、祈ってくれるって、そのような一人、二人、は求めることは大事なんですね。そのような人がいないなと思うんだったら、自分の人生の働きが非常に小さなもので終わってしまう可能性が高いんですね。ですから、そのような素晴らしい友達を、欲しかったら、まず神様を送ってくださいって。そして、いろんなとこに行って、いろんな人と顔を合わして、神様、あなたの選んだ仲間っていうのはどれでしょうか、教えてくださいっていう、そのような行動が必要じゃないかなと思うんですね。で、今日は最後なんですけれども、神様から新しいもの欲しかったら、古いもの捨てないといけない。入れ替えなんです。そして多くの場合、祈って祈っても祈っても祈ってももらえないけど、どうしてもらえないっていうと、何か古いもの握ってんの。気づいてないかもしれないけど、それ握ってるから場所がないの。お願いしてもお願いしても神様送れない。なぜ言うと無意識で良くないものを持ってるから新しいものがもらえないっていうことが非常に多いんですね。ですから私もう習慣な、癖になってるんですけれども、お願いしてもらわないって、もらってない、お願いしてるのにもらってないと思ったらすぐにね、自分は無意識で何を握ってんだろうって調べるの。場所作らないといけないんです。そして前のものを捨てないと新しいものが入ることができないんですね。自分のコップがいっぱいいっぱいあったらその以上入れることがないんですね。新しいものを入れて欲しかったら古いものを捨てないといけないんです。そうしないと神聖な新しい恵みをもらうことができないんですね。今日の御言葉はマルコの10章の17節から23節。マルコの10章の17節から23節まで、どなた様か、はい、
はい、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いと言うのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことをみな小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたは欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物をみな売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。
OK、この金持ちの方が永遠の命が欲しいって、欲しい欲しい欲しいと思ってるんですけれども、なんで、なんか安心もらえない。もう自分の宗教の中で頑張って努力してんだけれども、いいことばっかりやって10回も守ってんだけど、それでもなんか永遠の命を与えられた安心がないわって、なんでやねんってわからない。もう一生懸命やってんのに、どうしたもんだろうかということでイエス様のとこ行って、何がダメなんでしょうかって言って、そしてこのイエス様ブツンってね、握ってるものを教えてくれたんですね。これ別に金持ち以外悪いとかそういうもんじゃなくて、一番大事にしてたものが結局邪魔になってたんですね。この若い方が二つの握ってるものがあったんですけど、一つの、考え方は自分の努力によって自分を尽くす、自分を助けるっていうものがあったんですね。プライド持ってたんですね。10回を守れば、自分が守ってんだっていう、それが一つの握ってたもの。自分の努力によって救われるっていうもの。もう一つ握ってたのは、その人生の意味って、もう幸せっていうのはね、金から来るんよって。それを握ってたの。幸せっていうのはね、自分の持ち物からもらえるのよって、この二つをもう知らずに握ってたんです。ですから今度イエス様言ったと、どう、なんでって、なんか安心来ないんけどっていうようなもので、イエス様がちょっと左の手がこれを持ってんよって、あーって。けど手放せない。残念。入れ替えできない。ですから、悲しくそこから離れていって、たんですね。ですからこの話の中でさっき言ってた今日のテーマの原則を見えるんですね。新しい恵みが神様から欲しかったら、もうすでに握っているものを手放さないといけない。それを手放すと今度は、その新しいものはその場所に入っていってそこに住むことができるんですね。そしてこれは物だけではないんじゃないかなと思うんですね。例えば私たちは、人生歩んでいくと言葉に対して、感情をついてくるんですね。そしてその言葉、この言葉聞くとこういう気持ちになるとか、この言葉聞くとこうしたくなるとか、そして結局その言葉の意味を握ってるから、新しい恵み、新しい、ものはもらえないって、そのようなものはあるんじゃないかなと思うんですね。前にも例として出したんですけれども、横浜に育てられたので、外人、外人、外人言われるのは、すごい嫌いやったんですね。そして、それ言われるとなんか、戦いたくなるとか、何かすごい嫌なものがあって、なぜ言うと、その外人という言葉は、のけもの、っていう気持ち、ものが伝わったんですね。あなたは違う、受け入れませんっていうような意味をついてたんですね。そしてそれがあったから、友達になれない。なぜ言うと、みんなそんな悪気がないんだけれども、おお、外人だって言うと、なんかもう壁を感じて、そしてその人と関係を作れないっていうようなものになってたんですね。そしてそれでものすごく苦しんだんだけれども、ある時奇跡的に神様が、外人の意味が違うのよって。外人っていうのは、あなたにとっては外人の意味っていうのは、どこ行ってもあなた外人よって。アメリカ行っても、なぜ言うとあなたの国籍天国やからって。だから外人っていうのはいい言葉なんだって。それ結局、それを外人って言われた時に自分が天国に行くっていうことを想像しなさいって。全く変わったの。ですから今、誰かが、あ、外人だって私の方に言うと、嬉しい気持ちがブワッと湧いてくるの。嬉しくてしょうがない。そうよ。もう、私旅人なのって。本当のふるさとは天国なのよって。もう嬉しくてしょうがない。だから今はなんか外人って言われてなんか褒められてる気持ちなんですね。 もう、そして前はもうアメリカで行ってすごい落ち込んだのは、アメリカ人の話しかけるとね、どこの国の方ですかって言われるんですね。発音ちゃうから、ちょっと違うから、どこの国の、そして昔はすごく、なんかもう、何よって今のは、とか、なんか、もう国籍が、もう、パスポート持ってるよ、とかなんか、なんか言いたくなるけど、今はもう嬉しくなるだけなんだよね。そうなのよって。で、ですから言葉を、古い言葉を、捨てないと、新しい言葉が入れることはできないんですね。神様は新しい言葉の意味を入れることができない。そして、結局古い言葉を持ってたら、意味を持ってたら、自分の人生は狭い。それに縛られてるんですね。ですから多くの人はその言葉の意味で自分の人生が縛られてる人がかなりいるんじゃないかなと思うんですね。お父さんって。ある人にとっては頑固の親父っていう意味なの。お父さんって。で、結局それがあるから、なかなか天皇お父様っていう関係親しくなれないっていうようなものあるじゃないかなと思うんですね。また別な人は、主人っていう単語、言葉だけ聞いて、で、もう、主人って、もうあいつっていうような、だから結局ね、その言葉の意味がまだ握ってるわけだから、主人新しくなれない。変われない彼は。なぜ言うと握ってるものが古いもの握ってるわけだから、ですから、天の父様、主人のために乗りますって言ってもね、古い意味を握ってるわけだから、ですから、なかなか新しいもう働きが入ってこないっていうようなことはあるんですね。ですから、私たちが、何かこれを望んでるのになかなかもらえないなと思うんだったら、言葉も確認した方がいいんじゃないかなと思うんですね。この言葉を使うとどういう意味になっているのかって、ひょっとしたら、心の癒しがいるんじゃないかなと、場合があるんですね。この単語がこういう意味と思ってるので、自分の人生はなかなか進まない。本当のことを言うと、その意味を出して、そして神様から新しい意味を受け入れないと、なかなか自分の人生が満たされないっていうものがあるんじゃないかなと思うんですね。これが非常に大きなネックじゃないかなと思うんですね。言葉で縛られているっていう。祈っても祈っても変われない。なぜ言うと、手の中に持っているものは古い意味を持っているから、神様の新しい意味を取り入れることができないっていうようなものが、多いんじゃないかなと思うんですね。もう一つの入れ替えっていうのは、これも大事じゃないかなと思うんですけど、自分の、人生本当に満たされたかったら、どういう、一週間の中にどういう人間関係を持っているのかっていうのを、すごくもう一度見た方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてそれは、めっちゃマイナス思考の人と、一緒にいると、どうしても似てくる。その人と。どうしても。ですから、誤解してほしくないんですけれども、そうやなと思って結婚してるから、うちの主人がそういう人やから離婚しようとか、そういう意味じゃなくて、もうね、主人とか奥さんを大事にして、まあそこから離れるのはいいことはないと思いますし、自分の子供が、この小学校6年生の子は本当にネガティブやなと、離れる、そういうのはからもちょっと無理、離れない方がいいと思うんですけれども、もし職場で、ものすごくマイナスの人がいる、そしてその人がいるから、自分がもうなんか毎日、もう暗いような人になってるなと思ったら、ひょっとしたら、 その人から離れる必要があるかもしれない。どうしても人間っていうのは周りの人と似てくる。ですから、もちろん、家族の場合はちょっと違うんですけれども、この方といるとこうなるなと思ったら、ひょっとしたらちょっと距離を、置いて、そして入れ替えっていうのは超前向きな人と友達になるっていう、本当に、いろんなことを乗り越えて、信じて乗り越えていったっていう経験のある人と、親しい関係を持つっていうのは、このような入れ替えもすごく、大事じゃないかなと思うんですね。イエス様これ何回かやったんですけれども、例えばある時、女性が死んでいってて、そして、もう蘇りの奇跡が必要やったんだけれども、その場合はみんなわめいてるんですね。うわー死んでるわー大騒ぎで。そして今度は、彼は信仰にも、持って、いや、ただ寝ているって言ったら笑われたんですね。ですから今度は、その癒しの祈りの前に何をやったっていうと、みんな追い出した。そして、重ない空気を出してから手を置いて、祈って、そしてその子が蘇ったんですね。ですから、この周りの、ね、人がマイナス思考になってると、奇跡的な働きがやりにくいって、イエス様もちゃんとそれを理解してたんですね。ですから、そういうマイナスの人を出してから祈るとか、そのようなことをイエス様でもやってたんですね。ですから私たちが、本当に自分がなんか重たいなとか、縛られてるなと思ったら、一つ確認した方がいいと思うのは、誰と一緒にいるのかっていう、ひょっとしたらもっと前向きな人と時間を増やした方がいいんじゃないかなっていうこともあるんじゃないかなと思います。もう一つその入れ替えっていうのは、自分の目で見てるものなんですね。どういうテレビ見ているのか、どういう、どういう映画見ているのかとか、そういうものがものすごく私たちを、コントロールする力があるんですね。ですから本当にうまくテレビとか選んでみるっていうのは、ものすごく大事なんですね。例えば今やったら、最初その韓国の船がひっくり返って、大勢の人が死んでしまって、そして親戚とかお父さんお母さんたちがものすごい大泣きしてたんだけれども、それ最初見た時に私がすごく祈り出したんですね。けど今は、そのもうまたかっていうニュース出てくるからね、飛ぶんです。なぜ言うと自分は全世界の悩みを受け入れる力がないんですよ。潰れてしまう。あんまりそれを繰り返し見ると、今度は周りの人の助けじゃなくて、もう自分が助けが必要になってくる存在なので、ですから本当に自分の中に何を入れるかっていうのを、すっごく、大事なんですね。今アメリカで私すごく心配していることあるんですけれども、子供頃、親戚周りのためにアメリカに行った経験があるんですけれども、ね、親戚のおじさんの牧場とかそういうとこ行ったら、暖炉の上に、鉄砲があるんですね。そしてその鉄砲が、戦争に使うような鉄砲ではなくて、アヒルとか、そういう鳥を、捕まえるための、鉄砲で、そしてそれが、あの時代の感覚、理解っていうのは、鉄砲っていうのは、肉を増やすための道具っていうような感覚で、武器よりも、農家で必要な一つの道具ってみたいなもので、そして、ね、秋になると、 鳥をいっぱい取ると、冷凍したら、スーパー行って、高い肉を買わなくて済むとか、節約する方法とか、そのような考え方があったんですね。そしてそれはもう、今話しているのは45年ぐらい前の話なんだけれども、アメリカの方、日本の方もそうなんだけど、アメリカの方は映画の見すぎで、鉄砲使って人を殺すっていうのはゲーム感覚になってるんですね。映画見るとよく鉄砲持って歩き回って悪いやつを、倒すっていう、そういう映画がもういくらでもあるんですね。けど映画の中に映ってないのは、実際人間は他の人間殺すとどんな苦しいもんなのかっていうの映らないんですね。バーンって倒して、うーって倒れて、はい次バーン倒して、そしてその苦しみ、自分が今さっきこの鉄砲で人を殺しちゃったって、そのショック、そして心の悲しみ、それだけではなくて、あの人は悪い人やったかもしれないけれども、お母さんもいたんだって、お父さんもいたんだって、子供もいたんだ、何にもそれが出ないんですよ映画の中で。ただゲーム感覚で出てきたバーンって、あまた出てきたバーンっていう、かっこよく、そしてそれがもう40何年間も、世界が洗脳されてるわけだから、今はもうアメリカが鉄砲基地外みたいな国になっていってるんですね。そして今買ってる鉄砲は、私のじいちゃん、ひいおじいちゃん持ったような、その一発の弾入れて、そしてアヒルをね捕まえるとか、そういうんじゃなくて、戦争に使うような鉄砲が今憧れてるんですね。洗脳されてるんですね。間違えてそればっかり10年20年もかけて見てて、その後どんな苦しいのかとか、それを見てないわけだから、かっこいいものと思い込んでしまって、そして今アメリカすごく大変なことになってるんですね。ですから本当に私たちが、神様の恵みを欲しかったら、自分の目にどういうものを入れているのかっていうのは、すごく大事なんですね。残酷なものを見すぎてしまうと、心が固くなる。泣けないような人間、心配することができないような人間になっていくことは可能性なんですね。皆様どうでしょうか？何を見ているのでしょうか？そしてそれが自分をどのように影響されているのかっていうのは、これが非常に大事なんですね。もう一つの入れ替えは、自分は癖として、どういうような、ものを、想像しているのかっていうことが、すごく大事なんですね。私たちが、暇な時に、明日こうなったらどうしようとか想像してしまう癖が誰でもあるんじゃないかなと思うんですね。そして事故ったらどうしようとか、ある人はものすごくうまい、事故ったらどうしようと想像したら、自分のお葬式がどういう形でやりたいのかとか、そしてそれだけではなくて、お葬式の時に誰を泣いてくれるんやろうかと、そして何人が集まるやろうかとか、すぐ、事故ったらどうしようと思った時、そこまでエスカレートしてしまうんですね。また別の人は、事故りそうなったら想像してしまうのは、かっこよく飛んで、そして、車の上に飛んでしまって、そして自分が怪我しなかったとか、そういうような想像し方もあるんですね。皆様、これなったらどうしようと思った時に、何を想像しているのかっていうのは、すごく大事なんですね。病気した時に自分がどんだけダメになるのかって想像してるのか、病気した時にもうイエス様どんなに働いてくれるんか、どんなに癒してくれるんかって、そのような前向きなファンタジーっていうのは作るっていうか、ものすごく大事なんですね。 前もみんなに話したんですけれども、もう奇跡的に、ボート免許2級取りました、弟と一緒に。そしてけれども試験前にすごいやばいような事件があったんですけれども、もうみんなその試験前に試験の紙がそこ置いてあって、まだ見ちゃいけないって、そして自分が鉛筆ここに置いて、消しゴムここに置いて、その以外のもの一切持ってはいけないとか、すごい厳しいような空気で私を座ってて、それで前の人が私に振り向いて、どこのボードの学校行ったんですかって聞いたんですね。そして、僕は学校行ってないんですね。斉藤さんが、日本の教科書と訳してもらった勉強だけで、ですから、学校行ってないんですって言ったの。そしてその人が、それで受かると思ってんの？って言われて、他の人たちも、って、ロイドも、いや、私も学校行ってないんですけどって。そして気づいたらね、学校行ってない人たちはロイドと僕だけやったんだよね。そしてその瞬間ね、頭の中でもうビデオ動いてんの。もう落ちたビデオ。うん。そしてそこではもうみんな笑ってて、もうだから言ったでしょっていう感じ。もう想像してるわけなんだよね。そして今度は、はい、スタート言われた時に、パッて見たらね、字が動いてんの。そして、第一の質問を読もうとしてんだけどね、意味が伝わってこないんですよ。なぜ言うと、良くないものを想像してたから、それに影響されてたんですね。ですからもう落ち着けって。そしてもう大丈夫。だって斉藤さんいろいろ教えてくれたはずやし。そして想像して、そしてやっと読めるようになったら、そんな大した、まあ、これも勉強したしっていうような、答えができたんですけど、想像するものは非常に大事なんです。皆様将来考えると何を想像してるんですか？これが非常に大事なんです。悪いものばっかり想像してるとその可能性が高まる。ですから自分の暇な時間あるんだったら神様いるから自分がどんなに恵まれるのかっていうような、悪いことをいっぱい想像したからいいものが起きたって私聞いたことない。それはないよ、ね、いっぱい暗いものを考えたのでそのおかげでこんないいものもらいましたって、僕一度もその証聞いたことない。暗いものを考えると暗いものもらえる。ですから私たちのファンタジーの世界も、いいものを想像しないといけないだと思います。もう一つの入れ替えなんですけれども、まあ、これも当たり前なんですけれども、音楽、音楽もものすごく私たちの心の中に響く力があるんですね。ですから暗い音楽を、聴いてると自分の心がものすごくそれに影響されるんですね。そしてものすごく、もう励まし明るいような、ものを伝えることができるような音楽を聴いているとそれも影響してくるんですね。ですからその自分はどういう音楽を聴いているのかっていうのは非常に大切なんですね。昨日私が銀座フレンズ行ってそれがめっちゃ良かったし、アキラ息子アキラと会うことができてそれも良かったし、もう全部良かったんですね。そして帰りは新幹線で帰ろうと思って、そして初めてグリーン車 に座って自分の体に合うなこの椅子はという、もうそれも良かったし、そしてあそこ通ってきた方から美味しいコーヒーを買ったし、もう全部もうバッチリだったんですけれども、音楽も 私の iPad を使って音楽聴くと思って、そしていろんな賛美の曲とかもうすごくなんかいい音楽が聴いてて、そしてけどね、この曲もちょっと聴きすぎてるな、ちょっとこれも飽きてるなとか、これも飛んで、あ、これももう飽きてるなとか、なんか自分聴いたことないような音楽がこの中にないやろうかって、一個押したらね、なんかクラシックの音楽やったんだけどね、ものすごくなんか自分の感情がね、暗くなってしまって、なんか、このお葬式に、お葬式にこんな曲あったらみんな泣くやろうなっていうような、その音楽聴いてしまって、そしてどんどんどんどん暗くなってしまって、で今度はもう銀座うまくいったし、コーヒーも美味しいし、この椅子も美味しいし、いいものいっぱいあるのに自分が泣いてんねんそこまで影響されたんですね。ですから音楽を何を聴いているのかっていうのはものすごく大事なんです。エペソの5章の19節にこのようなこと書いてあるんですけれども、エペソの5章の19節。
詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。
これが非常に大事なんですね。そのような入れ替えっていうのはすごく大事なんです。最後にちょっと、コメントしたい御言葉、ちょっと読んでほしいんですけれども、マルコの2章の14入ってますでしょうか。どうでしょうか。
イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。
はい、またこれ見えるんですけれども、レビが新しい人生欲しかったわけだから、前の人生を手放してついていったんですね。この人、この原則の働きが、この御言葉の中に見えるんですね。多分あの時代の一番お金になる方法は、そういう税金を取る人の仕事なんだけれども、それを手放して、そして新しい人生を与えられたんですね。ルーカの18章の
28。すると、ペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けない者はありません。
ここに素晴らしい約束があるんですけれども、なんかね、よくこれ手放すのは怖いとか、手放したら私どうなるのとか、けれどもここにちゃんと約束があるんですね。もし私たちが握っているもの、手放すと、神様がちゃんとこの時代、そして将来、永遠の世界でも、もう必ずそれより超えるようなものを与えてくれますっていうような約束がありますので、それを信じて、で今度祈っているときに、何かを祈っているときに、これをください、あれをくださいって、これも、この祈りは大事なんだけど、ちょっと確認して、邪魔になっているものを握っているのかっていう、それも大事なんですね。自分は何を握ってるんだろうかっていう、それを確認して、それを手放すって、そうするとその恵みが自分の方に流れていく可能性が非常に高くなると思います。祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。私たちはもう無意識でいろんなものを握ったり、言葉の意味を掴んだりしているんですけれども、もしそういうような邪魔物があるんだったら教えてください。そしてそれを手放す勇気も与えてください。私たちがあなたの新しい恵みを受け入れたいと思いますので、どうぞ私たちに教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。